理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第367回です。お送りしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨ですけど。
梅雨ですね。
だんだんこう蒸し暑くなってきて。
梅雨ですね。
なんかね、ビアガーデンとかに行きたい季節になってまいりました。
なるほど。
とはいえ、
はい。
なんかね、2、3年前から少しずつ食欲が落ちてるらしく、
はい。
あまり食べられないんですよね。てか、基礎代謝が落ちてる分、食べる量が落ちないと問題が発生するわけですよ。
問題は発生しますけど、じゃあ落ちてるならいいんじゃないですか？食べる量減ってるわけですよね。そうそう。
で、この在宅勤務3ヶ月ぐらいですけど、
はい。
体重は増えずに、推移してまして。
お、すごいじゃないですか。
とはいえ、なんとなくね、夏が近づいてくると、一回ぐらいビアガーデンとか行きたいなとか思っているんですけど。
うん、高尾山の上のビアガーデン行きたい。
ああ、いつも混んでるとこね。
混んでんの？
一回行ったけど、なんか、並んでたよ。
そうなんですか。
事前予約が必要なのかな。まあ、並んでた。で、今日はですね、お酒というかアルコールの話をしようと思っていて。
はい。
あ、一つだけ。うん、未成年の方も聞いてると思うんですが、この番組はアルコールというかお酒を飲むことを推奨してるわけではございません。
え？
お酒は二十歳になってから。
はい、
はい、未成年のうちは飲まないようにしてください。
はい
はい、これ大事なんで言っとかないと。
はい、そうですね。成人は今二十歳じゃないですか。成人というかね。
はい。
で、それが18歳にしようっていう話があって、うん、例えば選挙権が。
選挙権はすでに18になってますね。
なってとか、まあ、徐々に移行しつつある世の中になってきてるじゃないですか。
うん。
で、そうなった場合、アルコールとかも変わるんですかね。
アルコールは変わんないんじゃない？
変わんないの？
大人だから飲めるわけじゃなくて、医学的にじゃないの？
そうなの？
少なくともアメリカは21歳からだしね。
アメリカの成人はいつから？
アメリカの成人は知らないけど、21ではないと思うよ。
うーん、
成人っていう風に決まってないけど、それぞれの権利とか、うん、それぞれのやんなきゃいけないことが、うん、年で決まってるだけで。そうそう。だって、あれでしょ？納税とか国民年金か。もう20歳からでしょ？
それは成人、あ、
別に成人だからじゃなくて、20歳からで、お酒もタバコも20歳からでしょ？
あれ、高校を卒業して働いてるって、っていう人はまあ一般的には20の前から働き始めますよね。
そうで、雇用保険とか
そうい
うのを納め始めるけど、国民年金は20歳からじゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。
あれ、国民年金18歳から払うんだっけ。
いやいや、知らないです、知らないです。そうなの。
でも大学に行ってても国民年金は払い始めるはず、20から。
ああ、そうか、なるほど。大学に行ってても払い始めるし、
そうそうそう。
例えば高校卒業して、そうか、高校卒業して、で、仕事を始めれば、
社会保険
は
取られる。
社会保険は払う。
失業保険とか、健康保険。だけど、国民年金を二十歳からじゃなかったっけ？とかね。
じゃあ、それは別に、成人、まあ今は全部一緒だから、成人したら払うってイメージだけど、そうではなく、単に20歳から払うって考えれば、別に成人した年齢、成人の年齢が変わっても関係ないってことか。
そう、たまたま二十歳に集まってるんですけどね。で、
まあ、いい気ですからね。
オープニングでね、一つ言いたいことがあって、
はい、
ビールの税金が高すぎるっていう話ですよ。
そうなんですか？
ビールって、
うん、
ね、
結構ビールはに、いろんな、税金に対して、なんだろう、発泡酒になったり、第三のビールとか言って、逃げてますよね、税金から。
ちゃんとしたビールもありますけど。
で、そこから、またそこも税金加わってどんどんどんどん逃げてるってことは、まあ、それなりに逃げたい対象ってことか。
普通のビール1リットルあたり220円税金がかかるのね。
普通のビール、
そう、普通のビールだから、
いくらぐらいなんですか？
500ミリリットル、 1リットル缶は売ってなくて、500ミリリットルとか350ミリ、
ちょっと大きい缶ですね。
そうそうそう。で、
ちょっと大きい缶と、普通の缶とって感じね。
大きい方の缶が300円ぐらいかな。で、そのうち、売ってるのが。
普通に売ってるのがね。
そう。はい、で、それが、そのうち110円が税金なの。有無を言わさず。
ほう。
で、それはアルコール度が濃くても薄くても、うん、ビールっていう仲間は110円なのね。
ほう。
で、ストロング系っていう最近こう、アルコール度 9% とかで、こう、風味付けだけしたアルコールも売ってまして。
ん？アルコール、普通のビールは何パーセントなんですか？
普通はね、5ぐらいが多いんですけど、ビールは。高いのは 7% っていうのがあったり、ちょっと低いので 4% っていうのがあったりするけど、まあ大体 5% ぐらいね。
それに対して 9% っていうアルコール度数が高いビールですか？
それは発泡している、要は炭酸のお酒は、
はい、
500ml、さっき110円って言ったんですけど、
はい、
40円なんですよ。税金が。
ほう。だいぶ、ビールでなくなったことによって、だいぶ税金が下がるってことですか。
だから 350ml の缶あるでしょ、普通のサイズね。
はい。
あれだと、ビールだと大体に、スーパーとか行っても200円ぐらいからなの。200円から230円ぐらい、プレミアムビールとかでちょっと変わるんだけど、
うん。
で、350ml のこの、ストロング系飲料は、お酒ね。
うん
40円しかかかってないから、うん、40円じゃないや。もう少し差は少ないのか、350ml だから。うん、とはいえ、60円、70円安くて済むわけ。
うん、
税金がね。
はい、
で、350ml 缶が150円ぐらいで売ってるわけ。
はい、
そうすると、ジュースとあんま変わんないでしょ。
実際にかかってる金額ってことですか？
実際にかかってる金額っていうか、売ってる金額が。
まあそうですね、ジュースが、350そうね、100円ちょっとで、100円ちょっとですね、
でしょ
今ね。うん。
っていうので、ビールの税金が高すぎるって思っていて、
うん、
ビールの税金を安くしてほしいって思ってます。
ビールの税金安くしたい運動に協賛してるわけですね。
運動に協賛してるまでは言わないけど。
そうですか。
はい。
ちょっと心の中から思っていると。
なんか海外に行って、今海外って、いろんなものの物価が高くなってんのね。以前は、東京ってすごく物価が高いってイメージがあったんですけど、
はいはい、
ずっとこうデフレで、
うん、
日本のものの値段が上がってないのに比べて、まあまあ、アメリカとかヨーロッパの西ヨーロッパの各国はじりじりインフレしてるんで、ここ10年とかでこう 1.5 倍ぐらいにこう、物の値段が上がってるんで、ご飯とか食べてもやっぱ高いのよ。
うん、
なんだけど、まあ、国によってなんですけど、ビールがあれ高くないぞって思うこととかがあって、特にスーパーとかで買うとね、
うん、
なんだけど日本でビールが高いのはなんでだと思っていたら税金でなんですね。
うん、
はい。
すごくビールに関してなんか一過言ある感じですけど、ビールはお好きですか？
あ、結構ビールが多いかな、飲むのに。はい。
なのでビールに対して一言物申すと。
そうです。美味しく安く飲みたいなと思っています。
なるほど。
はい、
私はね、まあ、ビールの美味しさが正直わからないので。
何飲むんですか？
梅酒。
ああ、梅酒。
うん、
他は何か？
まあ、家にはカシス買ってあるので、カシスオレンジにしたり、カシスアップルにしたりはしてますけど。
そうですか。
基本梅酒ですね。
うん、梅酒は時期ですよね。
時期？
つける時期でしょ、今。
ああ、らしいですね。つけたことないので、私は、うん、基本買っちゃってますよ。
そうか。今日、こう、アルコールというかお酒の話にしようって思ったのの一つは、
梅酒飲んだ？
梅酒つけましたっていうのがあちこちから聞こえてきたりして。
お
ー。そうで、そこで、
うん、
なんだっけ、なんで、ビールの税金に話が行くかっていうと、お家の中で、
うん、
果実が発酵してアルコールになって、アルコール度数が、1% 以上増加するようなものを作ってしまうと、
うん、
酒税法で脱税になってしまうんですね。うん、で、果実酒も結構ね、厳しいんですよ。梅酒は自分家で作ってもいいんだけど、この、うん、果物はいいとかダメとかっていうのがあって。
あれ、でも、家で作れるアルコール、お酒類って、何年か前に少し緩和しませんでした？
とはいえ、ゼロのものから 1% 以上の、アルコールを含んだものになったり、
うん、
あと果実をお酒に漬け込むやつでも、 アルコールが増えそうなやつはダメって書いてあります。未だに。
ね、なんかそれが解禁になった関係で結構家でのお酒グッズ、お酒作りグッズみたいのが東急ハンズとかで並べるようになったような気がするんですよね。
ま、ね、一時期に比べると、
うん、
なんだっけ、ビールの自家製ビールキットとかは、
うん、
少し増えてきて、絶対に 1% 未満にしてくださいって言って、うん、この作り方に従ってくださいっていう風に書いてあるんだけど、間違っちゃうとアルコールが増える時があるっていうのがあるらしいので、うん、気をつけないといけないんですけど、
うんうん、
そう、
うん、
そんなことでですね、
はい、
気をつけていただきたいと思っております。
はい、
はい、
アルコール、まあ、外でアルコールを飲みたい季節にもになりましたね。確かに。
そうということでですね、本編ではアルコールの
花火大会とかも今年中止だからね。
そうなんですよ。なのでなかなかね難しくなってるなと思いながら、ダメって言われるとなんとなくやってみたいなって思っちゃうのがありまして、
はい、ね、ヨーロッパとか行くと結構そもそもレストランとかに外で食べるようなテラス席があるじゃないですか。
うんうん、あるある。
で、しかももうテラス席がある前提の、歩道になってるので、歩道が異様に広くて。
うん。
で、まあ、あそこのテラスは、歩道上なのか、店の敷地なのか、ちょっとよく知らないですけど、まあ、外で食べれる席が多いですけど、日本はほとんどないじゃないですか。
そうね。
本当にせいぜい、軒下っていうのに、でせいぜい一つ二つのテーブルで軒下にちょこっていう感じなので、外で気持ちよく飲むっていうのはあんまないですね。であとはデパートの苦情とかかな、最近は多いのは、うん、
ビアガーデンの感じ、あるあるある
ですよね。うん、まあ行ったことないのでわかんないんですけど、
あ、今ちょっと調べたんですけど、
うん、
果実を漬け込む酒のアルコール度数が20度以上であること、 20% 以上であること、
元のお酒ってことですね、まず。
漬け込む前ね。
うん。
20% 以上あると、そこから発酵が進まないので。
へ、
そうなんですよ。
うん。
で、あと、米、麦、泡等の穀物は、漬け込んではいけないらしい。
ビールになるから。日本酒になるから。
うん、
泡は何？泡麦。
あとは、ぶどう、山ぶどうなどのぶどう類は使用禁止らしい。
ワインになっちゃうから？
というか、まず、ワインとか、その、日本酒やビールの、製造につながることになっちゃいそうなんで、ダメなんじゃない？ということで、ホワイトリカーと、氷砂糖と梅を入れたりして、梅酒を作るということになりますね。本編でアルコールの話をちょっとずつしていこうと思います。本編に行ってみたいと思います。
はい。
今日はお酒の話をするんですが、
はい、手にお酒は持ってますか？
お酒持ってないです。
あら？
ワインは、うん、紀元前4000年頃にメソポタミア地方ではすでに作られていたんじゃないかというか、すでに飲まれていたんじゃないかと。で、ビールも紀元前3000年頃には作られていたんじゃないかというのが、何？お酒の起源なんですけど。
っていうと、ワインもビールも、作ることっていうのかな？作り方としては、そんなに難しくないってことですか？
そうそう。で、
うん、
どうやってお酒ができるかっていう話を最初にしたいんですけど。
はい。
なんかね、これのために、高校の、生物の講座みたいなやつを調べちゃって、
うん、
アルコール発酵についてとか、何？乳酸発酵についてみたいなっていうのを、見ちゃったんですけど、
はい、
酵母菌っていうのがあって、
酵母菌、酵母、はい、はい、
たまに来ますよね、ビール作るのビール酵母とかっていうのを言うんですけど、糖、うん、まあ、ブドウ糖の糖ね、
うん、
糖を酵母が分解するっていうと変だな。餌として食べて、アルコールができるっていうのが基本的な流れなのね。で、酵母は、ブドウ糖から、 二酸化炭素とアルコールを作って、自分はエネルギーを得るっていうことをやってるんです。
はい。
で、それを酸素があると普通に呼吸をするんだけど、酸素がない状況で、糖があると、糖を分解して、エネルギーを得て、二酸化炭素と、アルコールを作っちゃうっていうのが酵母の中で行われていることね。
酸素があるときはじゃあアルコールは作んないんですか？
あ、そうですね。酵母を酸素の環境で育てると普通に酸素の呼吸をするんで、うん、あんまりアルコールは作らない。
ああ。
ミトコンドリアがあるんで。
おほほ。
酸素呼吸をしちゃいます。
うん、
だから密閉したところで甘い水溶液の中に酵母と砂糖水を混ぜるとしばらくほっとくとシュワシュワ泡が出てアルコールができるっていうふうになります
。なんかシュワシュワっていうのは CO2 ですね。あの二酸化炭素か。
そうそうそう。
お
ーっていう反応をするとお酒になりますと。要はアルコールが混じったお水になるんで、まあお酒で、まあお酒の味を決めるのはその酵母が作る他の酵母って今のアルコールを作る反応はエネルギーを作る反応であって、他にもね、生きていく中で分解したり、素材を分解したりとかってするし、あとは、元々の砂糖水って言ってたものに、他の物質も含まれてる。ブドウから作ればブドウの風味ももちろんあるし、あとはお酒は途中で他のものを入れたりして、とか、寝かせてとか、いろんなことやるんで、風味は変わるんだけど、基本的に、こう、アルコールができるっていうのは、砂糖水を酵母が、無酸素状態で消費して二酸化炭素だとアルコールができるというのは基本の反応です。
じゃあある時どうやってきたんだ。
そう、
ブドウをたくさんなったブドウを、
ブドウはね、ブドウっていうか、はい、実は酵母菌ってあちこちにたくさんいて、特にブドウはブドウの、実に酵母菌がついてることが多い。
ほう、ほっといてもね。
そうだからブドウを取って、樽に入れて、潰して、で、他の菌が入らないように密閉して置いとくと、勝手にワインになってるっていうのが初期のワイン。
ほう、じゃ、多分、まあ、初めは潰しもせず、普通に、樽か何か、壺かな、当時は。壺に、ブドウを取っておいたら、なんか一部潰れて、で、それがアルコールになってたってことね。ワインになってたっていうのがスタートなのかな、
だと思います。まあ、もちろんね、
ちょっとうまいぞってことになって、
うまいぞっていうか、
いるんだって言ったら、
特別な感じがするぞっていう、酔っ払う液体ができたぞと。
で、潰してみたりとかして、こういうふうにやるっていうので、なんとなくワインができてきたと。
そう。なので、甘い汁と、酵母菌があれば、お酒ができると思ってください。
はい。
じゃあ、ビールはどうするかっていうと、原料は何ですか？
麦芽。
そうそう。麦って甘い？
いいえ。
で、甘くないといけないって言ったよね、今ね。
でも、あれ？麦タンパク質だから、タンパク質分解するとアミノ酸になって、アミノ酸。
違います。デンプンを分解して糖になる。
あ、そうだ。で、お米にはでんぷんはあるよね。
そうだから、穀物の、穀物のお酒は、でんぷんが糖になって、そこから酵母でアルコールができる。
ははは、はじゃあ、麦も同じか、穀物だもんね。
そうなんだけど、
で
ん
ぷん、はあ、
それを、でんぷんを糖にしなきゃいけないでしょ。
そうね。だから、簡単にもう初めから糖があるわけではなくって、一回そのでんぷんを糖にするっていうもう一つの過程が必要になるわけですね。
そう。で、実は、香織さんが言ってくれた麦芽っていうのは甘いんです。
はい？麦芽って何？
麦の芽って書くじゃない。
うん。
だから、発芽する直前の、芽が出る直前の麦が麦芽ね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、じゃあ、ちょっとしばらく麦の、いわゆるその粒？種よね、あれは、要は。
そうですよ。
あれを、
そう。
掘っておいて、麦が出る直前、発芽する直前っていうの？発芽する時まで、放っておいて、それを利用してるのが麦芽。
そうです。だから、お酒を作るには、
なんだろうと思ってたの、麦芽って。
そうなんですよ。で、麦芽って食べたことある？
ないないない。
私ね、ビール工場に見学行ったことがあって。
もう、大人の工場見学ってやつですね。
ね、 そうですね。その時には飲めたんだっけ？あ、その時は飲めたんだ。運転してなかったから。
うん。うん、
で、これが原料の麦芽ですって、どうぞ、もぐもぐ食べてみてくださいって言われて。
何、それは粒を渡されたんですか？
そう、粒を渡されたの。
うんうん、
で、食べたら、あ、甘いですねって言ったんだけど、そっか、これで甘いからお酒になるんだっていう風に気がついて。
へぇ、あ、じゃあ、ご飯も、お米もそうなのかな？だから、結局、でんぷんっていうのは、まあ、ご飯っていうか、お米にしてみても、要はエネルギー源ってことですよね。その発芽する上の。
でも、日本酒は、
日本酒は蒸留。
日本酒蒸留酒じゃないけど、お米を使うんです。
日本酒、お米使いますね。
そう、だから、でんぷんを糖にするのは何がするかっていうと、実は麹菌っていうのがいまして、麹菌っていうのをお米に、ふかしたお米にくっつけると、でんぷんを糖に分解してくれるんです。
はい。手が白くなるってやつですよね。
手が白くなるというか、手が荒れないというか。
あれ？いや、手が白くなるっていう噂の、なんか、美白クリームとかに入ってんじゃないですか。
そうなのね。よく知らないけど。
知らない。私も知らないけど。
で、お米に麹を入れると、糖分になって、そこに酵母が入るとアルコールになるっていうのが、まあ、日本酒の作り方で、ちょっとね、ビールとちょっと違うのは、ビールは、麦芽を、麦芽糖にするっていうプロセスと、そこからアルコールにするっていう。
麦芽を麦芽糖にする？
あ、だから、麦芽っていうのになると、芽が出る直前には甘くなるのは麦芽糖になるっていう、要は甘くなってから、作るんだけど、日本酒は、麹を突っ込んで、糖になるのとアルコールになるのが並行してとか一緒に行われるんです。っていうのがちょっと違うところなのです。そんで、
はい、
なので、ほとんどというか全部のお酒は、甘いものを、アルコールにするか、
はい、
でんぷんを何かで糖に変えて、それをアルコールにするかっていうのをやります。
まあでも要は、まあ、糖、甘いもの、が必要なわけですね。
そう。で、口上酒だっけな。昔の、お酒の作り方で、お米というか、ご飯を、もぐもぐして、
はい。
唾と混ぜて、それを種にして、ドロドロしたお粥みたいな、こう、中に入れて温めるとお酒になるっていうのがあって、
はい。
それは、でんぷんを糖に変えるのに、唾液の、酵素を使うっていうのをやって。
ミラーゼ？
そう。唾液やミラーゼね。を使うと、口の中でお米をもぐもぐ噛んでると甘くなるのを使って、糖に変えて、それを酵母でアルコールにするっていうのが、昔ながらの、方法としてありましたと。まあ、何はともあれ、糖がアルコールになるっていうのが作り方ね。
はい。
で、要は発酵でしょ？酵母が。こう糖に作用してアルコールが作るっていうのはで、
まあ、これを発酵っていうわけですね。アルコールができることを。
そうでアルコール発酵って言うんですけど、
うん、
ここで甘いものが要は糖が残ってしまうと、
うん、
お酒は甘くなるわけ。てか甘いままの水溶液になるんで甘い。うん、例えば、うん、お米に麹だけ入れて酵母を入れないで作ると甘酒で止まっちゃうわけ。
ほう。あ、ん？ちょっと待ってね。日本酒はでんぷん、お米のでんぷんを麹菌によって糖に変えるのと、麹菌によって、そこからアルコールにも行くんですか？
そこは、蔵にある酵母や、買ってきた酵母を入れてアルコールに変えるんで。
うん。
ただ、その進みが一緒に同じ樽の中で行われるっていうのが、並行して、並行副発酵っていう言い方をするらしいんですけど、っていうのが特徴なんだけど、酵母を使わずに、麹だけを使うと、お米が甘くなって甘酒ができます。
でもアルコールになってるんですか？
アルコールにはなってないです。だから甘酒にはアルコールは入ってないんで。
あ、それは単に、お米が糖になったっていうところってことね。
そう。
ここまでだと甘酒。
そういうことです。
お酒じゃないけど、まあ、お酒の前段階ってことで甘いよっていうことか。
そうですね。
はい。
ということで、アルコールができましたと。
はい。
で、お酒は、蒸留酒とそうじゃないお酒があって、
うん、
蒸留酒っていうのは、一遍お酒を作って、発酵してね、 それを
今の、発酵という形でアルコールという物質を作りましたと。
それをアルコールを濃くするために、うん、水溶液を蒸発させて、蒸留ねするっていうのでアルコール度数を上げたのが蒸留酒。
はい。
普通にお酒作るとアルコール度数が高くなるとそのアルコールの環境が、発酵を止めてしまうので発酵は止まっちゃうんですよ。
アルコールがある程度の濃度になることによって
そこで
その反応が進まなくなることですね。
そう。
なっちゃうんですね。
なので自然に発酵してできるお酒で一番濃いアルコール度数が高いのは日本酒なんじゃないかな。15度ぐらいまでいくんじゃないかな。
じゃあそれ以上濃くは普通の環境では
ならないし、うん、10度を超える、自然発酵のお酒は日本酒以外だとほとんどないんじゃないかと思います。でそれ以上にするとその、雑味が抜けたりあとは、アルコール度が高いんで腐りにくくなったりとかっていうのがあるんで蒸留酒っていうのも作られたり、
うん、
あとは、やっぱアルコールが濃い方が価値が高いっていう価値観もあるんで、
うん、
アルコールを濃くしてっていうようなことをして蒸留酒っていうのを作ったりします。
はい。
で私はあまり詳しくないんですけどサトウキビから作るお酒を蒸留するとホニャララとか麦芽から作るビール的なやつを、蒸留するとホニャララとかっていうのがこう組み合わせとしてあって、あともう一個忘れちゃいけない、二酸化炭素が入っているとシュワシュワで、それを飛ばせばシュワシュワじゃなくなるっていうのでビールは、シュワシュワなまま取ってあってワインはアルコールじゃないや二酸化炭素は飛ばしてしまって、
あ、じゃあ飛ばさないワインって言い方変だけどシャンパンとかってそういうこと？
ですね、シャンパンは実は追加で酵母と糖分を入れて、二酸化炭素用の発酵っていうのを追加でするっていう風のが昔ながらの作り方らしいです。
あ、じゃあいわゆる自然にアルコール発酵するときにできる二酸化炭素だけではなくて風味付けって言い方は変だけどにわざわざ炭酸を追加してるわけですか？
炭酸用の発酵させる。
炭酸を作ってるわけね。
っていうのを、あ、そうそうそう。
でもじゃあ、おそらくスタートは、
一回は二酸化炭素
でできた二酸化炭素をのまま、シュワシュワのままのワインを飲んでみたら、あら、これいいんじゃねっていうところで、じゃあもうちょっとシュワシュワ強くしようよってところですかね。
とか、発酵を止めてない日本酒とかもあって、
うん、
それは、少し、微炭酸の日本酒とかも売ってたりします。
へ
ー。で、日本酒の作り方だと、発酵を止めるのに、60度とか70度で、酵母を殺すっていうのをやって、発酵を止めるっていうやり方もあったりします。
はい
はい、
みたいなことを。そうじゃないと、どんどんどんどんアルコール、あれが、発酵が進んじゃうのか。
そうで、酸っぱくなったりとかね、いろいろあるんですよ。
へー。
そうそう。それがだから低温殺菌の元祖だって言ってる人もいます。低温殺菌っていうのが、ヨーロッパで発見される前に日本酒は、発酵を止めるために低温殺菌をしてたんですよ。
うん、
そう。ということで、お酒ができましたと。
はい、やったー、乾杯。
で、今度は人間がお酒を飲むとどうなるかって話をしなきゃいけないんだけど、
はい。
アルコールは実は胃でも吸収されて、で腸に行くと結構早く吸収されるっていう物質で、
はい、
要は、腸壁から、速やかに吸収される物質で、2、3時間でほとんどあれかな、お腹の中に入ったアルコールは吸収されちゃって、2割ぐらいが胃、8割ぐらいが腸で吸収されるっていう風な計算になっているようです、
はい、
なのでお酒を飲む前にお腹を空っぽのままお酒を飲むと、
うん、
胃袋で止まらなくて腸までお酒が流れていってしまうと、
うん、
早く酔っ払う、早く血中アルコール濃度が上がっちゃう。
はい。
で、っていうのがあるので、少し物を食べてからお酒を飲んだ方が急に酔っ払わなくていいですよっていうのがあったり、
はい。
で、血の中にアルコールが溶けると酔っ払うわけなんですけど、
うん、
これはね、実はアルコールの蒸気を肺で吸い込んでも、
うん、
酸素が、血液に溶けるように、
うん、
で、まあ、赤血球のヘモグロビンと強く結びついたりするんですけど、っていうように、肺でもアルコールの蒸気を吸うと、血の中にアルコールが入っていくっていうのはあるようです。
本当にアルコール弱い人っ って、いわゆるそのアルコールの匂いでも酔っ払うって言いますよね。
そうそうそう。それはだから、
っていうことか。
アルコールは水に溶けやすいので、
うん、
あの肺の中でアルコールの蒸気が血液に触れるとそこで溶け始めるんで、だから、なんだっけ、一時期、どっかのバーではアルコールの蒸気を吸って、うん、すぐにガツンと酔えるっていうのをやってたことがあるっていうのを聞いたことがあります。
何その、室内にアルコールの蒸気を飛ばしてるってこと？
あ、というか、タバコ的に吸うというか、管を吸う。アルコール 100% じゃないよ。ちゃんと酸素も入ってるやつで。
うん、うん、うんうん。
アルコールの蒸気が。
水タバコみたいな感じで。
そうそう、そういうのに。
まず、蒸気を吸ってから、
そう。お酒を飲みたい人の中では、酔っ払いたいっていう人もたくさんいるわけですよ。
うん、
お酒を。
アルコールを飲むのを楽しむんじゃなくて、そうそうそう、酔いたいのが目標になってる人ね。
そう。
うん。
で、腸から吸収されたアルコールは、とりあえず肝臓に行きます。
はい。
うん、ね、腸から吸収された物質は大体肝臓を通ることになっていて、
はい。
で、肝臓で、分解されて、で、アルコールを一段階分解すると、アセトアルデヒドっていうのに分解されて、
はい。
それがもう一回肝臓の中で、最終的には水と二酸化炭素になるんですけど、酢酸に分解されて、それが体中でもう一回分解されて、最終的に水と二酸化炭素になるっていうのが、流れです。
はい。CHCCOOH ですね。
ん？
酢酸。
あ、そうだ、酢酸ね。で、はい、なんで酔っ払うかっていう方の話を先にすると、
うん、
まあ、簡単に言うとですね、血液の中のアルコール度数が上がると、パーセンテージが上がると、うん、それが脳の働きに影響して、脳の働きが、悪くなる。
うん、
なので、脳の働きが悪くなるんで酔っ払うと。で、飲みすぎると、脳の働きがとても悪くなるので、起きてられないとか。
うん、
下手すると死んでしまうってことになってしまいます。
はい。
で、本当であれば酔っ払ってるかどうかは、脳の中のアルコールがどれだけこう影響してるかっていうのを調べればいいんですけど、
うん、
そのためには、血の中の血中アルコール濃度っていうのを調べればいいんですが、
はい。
血中アルコール濃度は血を抜かないとわかんないんで、うん、さっきも言った、肺では、血液と空気が触れるようになってるんで、血の中のアルコール度数が高いと、吸った息の中にアルコールがこう蒸発して、うん、アルコールがこう吐いた息の中に入ってくるっていう風になってます、
うん。
さっきアルコールの蒸気を吸ったら血に混じるっていうのと同じで、血の中にアルコールがある程度あれば、空気の中にアルコールが入ってなければ、吐いた息の中にアルコールが出てくるんで、
うん、
酔っ払いの検査をするときには、この中に息を吐いてくださいって言って、袋の中に吐いた息を溜めて、その中のアルコールがどれくらい入ってると、そこから血中アルコール濃度を推定して、血の中のアルコール濃度がこれ以上だったら、どう見ても酔っ払っているとしか考えられないでしょうっていうと、運転しちゃいけないよって話になるわけ。
はい。ただ、例えば、さっき言ったように、アルコール、まあ、酔っ払うイコール脳の働きが悪くなるってことは、ただ、脳の、アルコールに対する耐性みたいの、
うん、
結局、飲んでも酔っ払わない人もいるじゃないですか。まあ、陽気になってる段階で、一応酔っ払ってるっちゃ酔っ払ってるのかな。
ですね、実は、あちこちで調べると、うん、酔う度合いは、人によって個人差がとても大きいと。
うん。それは、何の違い？
大きく二つあって、一つが、その、脳が、アルコール濃度に対してどんだけ頑張れるかっていう方。
うんうんうん、
ただ、ある程度超えるとみんな死んじゃうらしいんですけど。
うん。
とはいえ、こう、脳の耐性の話が一つ。もう一個は、肝臓がアルコールを分解しますっていうので、はい、アルコールの濃度は飲んだ後、血の中に混じるんだけど、肝臓が頑張るとアルコールの度減っていくわけですよ。
うん、
なので、アルコールを分解する力が強い人はゆっくり飲んでればあんまり酔わないまま、飲み続けられるんで、そっちのもあります。
うん、
あとは人によっては脳の耐性がとても高いっていう、
うん、
飲んだくれてても生きていける人たちもいるんですけど、
うん、
っていうのがあります。
うん、なので、よく飲んでも俺は酔っ払ってないって言うけど、まあ実際酔ってないっていうのは、 その脳の体制によって本当に、まあ、どこをどういうふうに酔っ払ってるっていうのが定義にもよるとは思うんですけど、ある程度しっかりしてる人もいることはいるわけね。
そうですね。一応ね。
ただそういうのは、まあ、数値として測れないから、もう一律、呼気中のアルコール濃度で何パーセント以上は酔っ払いっていうふうに線引きしちゃってるわけか。
そうですね。血中アルコール濃度が、0.5% を超えると、
はい。
脳の機能はほぼ麻痺に近くて、
はい。
揺り動かしても起きないみたいな感じになっちゃうっていうのがまあ一般的ね。
お
で、それの、0.1% ぐらいまで血中アルコール濃度が、だと陽気になったり声が大きくなったり人によっては怒りっぽくなったり、
いわゆる脳のストッパーが外れるような感じね。
そうですね。何？
前頭葉の理性がなくなるっていう。
少し興奮するのと、麻痺が始まるっていうのがあって、はい、まあ、大脳側から、麻痺というか、動きが悪くなっていって、
うん、
小脳まで動きが悪くなると死んじゃうのね。
脳幹じゃない、小脳は千鳥足だね。
あ、そうか、小脳は千鳥足で、脳幹まで、麻痺が進むと死んでしまうってことになるんですけど、
うん、
なので、まあ、難しいのは血中アルコール濃度なんで、体が小さい方は少量でも血中アルコール濃度は高くなるよね。
ああ、まあ、その体重に対する摂取アルコールが割合が多くなりますからね、同じビール一杯でも。
なので、よくこう、適量っていうのは男性と女性で別々に書いてあることが多いのは、体の大きさの違いだと思ってください。
ああ、性別というよりも、その体の大きさっていう感じかな。
そうですね。
それによる性差かな。
で、アルコールが、酔っ払った後分解されるっていう話なんですけど、
はい。
アルコールは、肝臓でアルコール脱水酵素っていうのがメインなんですけど、で、
はい、
アセトアルデヒドっていうのになります。
はい。
で、アセトアルデヒドを、もう一回分解する、アルデヒド脱水酵素っていうので、もう一回酢酸に分解されます。
はい。
で、酢酸は体中で水と二酸化炭素に分解されて、最終的に、二酸化炭素は呼吸中ね。
はい。
に出ていくし、水分は汗やおしっこで出てくと。
うんうん。アルコール飲むとトイレ行きたくなりますよね。
で、なので、肝臓に負担をとてもかけるんで、アルコール飲みすぎると肝臓悪くするっていうのはそういうことなんですけど、
はい。
実はですね、このアルコール脱水酵素とか、アルデヒド脱水酵素っていうのを、の働きが人によって大きく違うっていうのがありまして、
はい、
これの違いでお酒の酔い方が変わるっていうふうに言われています。
酔い方？
つまり、アルコールは分解できるけど、うん、アセトアルデヒドが分解できない人は、アセトアルデヒドが体の中に多くなっちゃうので、
二日酔い？
まあ二日酔いというか、でアセトアルデヒドっていうのは実は、気持ち悪くなったり気分が悪くなる。でさっき脳の働きが悪くなるって言ったのは、実はあれは、アルコールのポイントの、影響なのね。
脳の働きはアルコールね。
そう。
は
い。なんですけど、
アセトアルデヒドは？
アセトアルデヒドは、気分が悪くなって気持ち悪くなったりするっていうのが、アセトアルデヒドの効果です。
うん、
なので、
まあ、いわゆる、二日酔い的な症状ってことね。
二日酔いだったり、で、人によっては、アセトアルデヒドを分解するのが弱いっていう人と、
うん、
でもアルデヒド脱水酵素が弱い人は気持ち悪の悪いのがずっと続くわけ。
うん、
で、一方で、アルコールを分解するのが、不得意な体質の人はすぐに酔っ払う。
うん、
で、分解が進まないんで、ほんのちょっとアルコールを摂取しただけでも、アルコールの、血中濃度がすぐに上がって落ちてこない。うん、皆さんこう肝臓って結構でかい臓器で、
うん、
そこで一生懸命やるんで、アルコールってアルコールを飲める人っていうのは大体こうほんのちょっとのアルコールだったらすぐにやっつけられちゃうわけね、
うん、
肝臓によって分解されちゃうんで、
うん、
なんだけどアルコールを分解するのはさっき言った体質的にアルコール度数アルコールの血中アルコール度がちょっとでも高くなると顔に出やすいとかそういう体質の話と、アルコールを分解するのが得意か不得意かと、アセトアルデヒドを分解するのが得意か不得意かっていうのが体質によってあって、
うん、
で実は日本人というか アジア圏の人はアルコールを分解できないっていう人が結構な確率でいるっていうのが、遺伝子的に分かっていて。
ほう。
そうなんですよ。日本人では私お酒ダメなんでっていう人が、海外に比べて、多いのです。で、実はですね、この、これはアサヒビールの資料かな？
はい。
では、ドイツ人、イスラエル人、エジプト人、ケニア人、スウェーデン人、フィンランド人は、アセトアルデヒド分解酵素を持っていないっていう人が 0%。
ほう、全員持ってる。
そう。
で、二日酔いじゃなりにくい。
二日酔いとかなりにくい。で、日本人 44% が、アセルデヒド、分解酵素の欠損。または、それが弱い。中国人 41%、韓国人 28%、フィリピン人 13%、タイ人 10%。ということで、
多いですね。
なので、日本人の、まあ、モンゴロイド系の人種は、遺伝的に、お酒で気持ちが悪くなる人が多い。
はい。
そう。で、実は、アルコール中毒とかっていうのがありますって言われるんですけど、
はいはい、
アルコール中毒になりやすい人は、実は、お酒に強いと呼ばれている人たちの方が、アル中にはなりやすい。なんでかっていうと、弱い人はお酒、そもそも飲めないから。で、アルデヒド分解酵素が、しっかりしている人は、お酒飲み始めても気持ち悪いところに行かない。ただ、たくさん飲んでしまうと、アルコールを分解するのも遅れるんで、アセトアルデヒドの濃度が上がった時間が長くなるんで、二日酔いになって気持ち悪くなってするっていう風になったりします。そう。ということで、分解して、抜けると、気持ち悪いのがなくなってっていうので、アルコールは二つのステップで分解されるっていうのが基本になってきて、人によっては分解をするのが不得意な体質な人がいますと。
はい。
はい。で、お酒を分解するのが不得意な人に無理やりお酒を勧めないようにしましょう。
しましょう。あとは、ま、好みもあるのでね。
そうですね。
好き嫌いとかもあると思うので。
そうですね。で、一応、アルデヒド脱水酵素っていうのは、すべての人が持ってはいるんですけど、分解能力が弱いとか強いとかっていうのが、ある程度あるんで、
はい、
無理やり進めるのはやめてねっていう。
うん、そうね。
はい。
吉田さんはアルコール強いんですか？
系統としては分解できるタイプなんじゃないかと思います。
う
ん。そう。そこそこ、飲み続けても平気だったりするんで、ただ、濃いお酒をたくさん飲んじゃうと、やっぱり、過度に酔っ払ってしまって嫌になるけど。
いや、嫌になっちゃう。気分悪くなっちゃう。
気分悪くなったり、あとはその、なんていうの、ある程度酔っ払うと嫌な気分っていうのもあって、生理的気持ち悪いじゃなくて、ああ、気持ちいいぞってならないで、なんか気持ち悪いぞっていうふうに、気持ちになるんで。
酔っ払ってること自体が好きではないわけね、その。
あ、軽い、ほろ酔いは好きですけど。なんか酔っ払いたいっていうのにはなかなかならないかな。
そう。あれ、吉田さんと飲んだことあったっけ？
少しはあるんじゃないかな。はい。ということでですね、はい、飲みすぎに注意しましょうって話もあるんですけど、あと、うん、まあ、常習性っていうのがやっぱりすごく課題とされていて、
うん、
脳がアルコールを摂取した時に、なんて言ったらいいの？大きく二つあって、一つは、飲んでる時には嫌なことを忘れられる。
うん。
要は、
現実逃避。
そう、脳の働きが下がるんで。
うん。ちょっと麻痺するので、
そうか。
嫌なところを。
イライラがなくな
る。麻痺してくれる。
うん、うん。ただ、まあお酒から覚めると、
うん、
何が変わってるわけでもないんで。
はい。
っていうので、ついつい、嫌なことを忘れるために飲んでしまうっていう話と、
はい。
もう一つは、それが、生理的にアルコールがある方が脳の働きが安定するっていう風に、脳が判断してしまうっていうのがアルコール依存症で。
ほう。
そうなんですよ。どうしても飲まずにはいられなくなってしまうっていう風な体質になってしまうことがあって、これがアルコール依存症で、アルコールがなくなると、手足が震えるとか、幻覚を見るとか、変に汗をかいたりっていうのが、出てくるとアルコール依存症。で、また、これがね、人間って難しいよね。脳が、お酒を飲めばアルコールが手に入るっていう、こう、理性的、要は、お酒を飲むってさ、 どれがお酒か判断しなきゃいけないし、お酒をこう、瓶を開けて、ごくごくごくって飲むっていうのって意識的にやるでしょ？
はい。
なんだけど、それが、その、体の奥底の欲求にコントロールされてお酒をついつい飲んでしまうってなっちゃうわけ。
うん。
だから、お腹が空いて仕方がない時にもぐもぐ食べるのと同じように、お酒を飲まないと気が済まなくなっちゃうっていうのがアルコール依存症で、
はい。
誰にでもなる可能性があるけれども、一般的にはお酒を飲んで、多少気持ちよくなる方の人の方がなりやすい。なんでかというと、飲んですぐに気持ち悪くなるような人は常習性にならないんで。
気持ち悪いからね。
はい。ということで、アルコールの話をちょっと今日はしてみたんですけど、一般的にはですね、アルコールは、ちょっとね、体にいいとかっていう話もあるじゃないですか。酒は百薬の長とか。っていうのがありますけれども、最近の研究だと、アルコールを飲まない方が健康的に生きられるっていうことらしいです。
そうですか。
はい。なので、控えめに。
はい。
はい。過度な飲酒はやめましょう。一方で、お酒を飲んで楽しい時間が過ごせるんだったら、それはそれでいいんじゃないかと思うし、あとは、ね、さっき、香織さんは梅酒が好きって言ってたんですけど、
梅酒。
美味しいご飯を食べるときに、このお酒があるといいとか、あとはこう、おしゃべりとかするときに、まあ、コーヒーでも紅茶でもいいけど、それが、飲みやすいお酒だと、より楽しくなるっていうので、お酒を飲むのもいいかと思うんですけれども、
はい。
その辺をうまくこう、ね、バランスをとっていけるといいんじゃないかと思っています。
そうですね。うん、飲みたい。
ということで、これから夏に向かって、私は、やっぱビールかな。
やっぱ梅酒かな。
はい。ということで、うまくお酒と付き合っていきましょうというお話でした。
はい。はい。
ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。質問や、コメント、感想、あとはですね、こんなことがあったよっていう日常のご報告などでも構いません。メールを送ってください。メールの送り先は、rika@0438.jp。rika@0438.jp です。
はい。
私たちの番組の他に、そんないプロジェクトというグループで、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信しております。配信はですね、今皆さんが聞いてらっしゃるのは、ポッドキャストアプリか、Spotify か、audiobook.jp かと思います。はい、audiobook.jp の配信ではおまけコンテンツをつけていて、くだらない、お話をこの後にくっつけているので、もしよろしければそちらも聞いてみてください。
はい、お願いします。
そうですね、Spotify と、Podcast で流しているのは同じコンテンツかな。
はい。
はい。お好きな手段で聞いていただければと思います。あとですね、私たちの、ウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com ではですね、ポッドキャストの配信のほか、ブログの連載、あと、ポッドキャストアプリだと最近の回しか聞けないんですけれども、昔の回のアーカイブなども残っております。そちらに来ていただけると、昔の回まで聞けるようになってますので、ぜひお越しください。
はい、お願いします。
はい。あとですね、Twitter での情報発信、YouTube でのコンテンツ配信なども行っております。こちらはですね、そんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。
はい。ということで、関東圏に住んでるんですけども、梅雨時期で、じめじめして蒸し暑い日が、続いております。
はい。
早くね、カラッと晴れた夏で、湿度がやや低くなって、ビールが美味しく飲めるといい
んですか？湿度低くなるんですか？
いや、梅雨時期よりは低いでしょ。
まあ、水が、いや、でも、ここのところずっとその、ゲリラ豪雨的な感じ、夕立？昔の夕立があるから、うん、日中も、特に午後に向けて、どんどんどんどん蒸し暑くなる気がするんですけど、で、
そう。
どうなんだ？やっぱ降ってる時が一番
湿度は高い。
湿度は高いか。でも降る直前っていうの？もう限界、限界、限界。まあ、
限界は雲の中でしょ、基本は。
あ、そっか。
そう。
でもほら、なんか空気がまとわりつくような感じ？
そうですね。私は北関東の育ちなんで、
はい、
北関東暑くはなるんですけど、湿度は東京、神奈川に比べると随分低いんで、日陰だと過ごしやすかったりするんですけど、やっぱり東京、神奈川は蒸し暑い気がしますね。
ヒートアイランド的に熱も上がって、
そうですよね、
あと風通しが悪い、
そんな感じはします、うん、なので、そちらの体調も気をつけて、
はい、
はい、ということで、そんなエリカの時間第367回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。